瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。さあ、夏休みになりましたね。子どもたちが花火をしたりしてね、楽しむことも多くなりますが、まあ、今全国的に子どもの火遊びや火災による子どもの死傷事故が後を絶ちません。まあ、痛ましい子どもの死傷事故をなくすためにはどうすればいいのかということで、今日は子どもへの防火対策について瀬戸市消防本部消防課の武田夏樹さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めて子どもへの防火対策はどのようにすればいいんでしょうか。
はい、最近では火を見たことがない、使ったことがない子どもたちが増えているんです。はい、まずは子どもたちに大人の管理下で、日常生活の中で火を使う機会を作ってあげて、便利さ、怖さを学んでもらい、その後に危険な行為等の指導、防火指導を行うことが大切です。
まあ、確かにね、家庭でも火を使わずに調理できますよね。
そうですね。
ね、で便利になっている反面、火を学ぶ機会は減少しているということですね。まあ、私たち大人でも火の本当の怖さは熟知していない人も多いんじゃないでしょうかね。
そうですね。火は見た目も恐ろしいので、近づけば熱いと感じて身の危険を感じることができるんですが、煙についてはあんまり怖いっていう認識がない人も実は多いですね。
煙も危険なんですね。
はい、
私がもし火災に遭遇したら炎から逃げろとは思っても、まあ、煙から逃げろとは思わないかもしれませんね。
そうですよね。でも本当に怖いのは炎よりも煙なんです。私たちは息をすることによって酸素を体の中に取り込んで、その酸素が赤血球と結びついて血液に乗せて体の隅々まで送っているんです。ですが火災で発生する煙に含まれる一酸化炭素というものは、酸素よりも赤血球と仲良しなんです。なのでもしも濃度の高い一酸化炭素を吸ってしまうと、本来取り込むべき酸素が取り込めなくなってしまうんです。そうすると一瞬で酸欠状態になってしまいます。
一瞬で酸欠状態になるということは、
ひどければ一瞬で意識を失って、その場で倒れてしまい動けなくなってしまう可能性があるということです。
もう火災が起きているのに意識を失ってしまったら逃げられないですよね。
そうですね。
恐ろしいですね。
本当に恐ろしいんです。逃げられなくなるということは、後から来た炎に巻かれて命に直結してしまいますからね。そんな煙から身を守るためには煙の習性を知ることが大切です。
煙の習性ですか？
はい。煙は上へ上へと広がります。
はい、
もしも火災が発生しても、初期であれば下の方には新鮮な空気が残っていることが多いですので、避難するときは姿勢を低くすることが大切です。
なるほど。上へ上がるということは、例えばマンションで火災が発生したら上の階の人はすぐに煙に巻かれてしまうということですか？
実はその危険性はかなり高いんです。
はい、
下の階で火災が発生しているのを見つけても、炎が広がるまでにはまだ時間があるなと思いがちなんですが、煙が上へ上るスピードは1秒間に3から5メートルほどと言われてます。
結構早いですね。
そうなんです。
です
から下の階で火災が発生したら、まだ時間があると思わずに、すぐに避難することが大切なんです。
はい、
またその際はですね、上の階に逃げるのではなく、横に移動していただいて、なるべく炎から遠い階段から下の階へ避難をしてください。
煙の習性を知っていれば早期に落ち着いて避難することができますね。
そうですね。
これは火の便利さ、恐ろしさとともに、私たち大人が子どもたちに指導していかなければならないことですね。
本当にそうなんです。日常生活の中で火を使う機会を設けて、火について煙について学んでもらった後は、子どもたちに 危険な行為をしないように指導していく必要があります。
危険な行為とはどのようなことがありますか？
はい、まず危険なのは火遊びですね。子どもの火遊びを防ぐ最良の方法は、簡単な操作で着火するマッチやライターなど、子どもの目のつかないところや手の届かないところに置いていくことですね。
は
い、
確かに危険な火遊びの中には大人が気をつければ防げるものもありますよね。
そうですね。
で、それでももし火遊びをしている子どもを見つけたらどうすればいいですか？
子どもが火遊びをしているのを見つけたら必ず注意してやめさせてください。
はい、
火遊びはスリルと興奮を覚えてしまうとエスカレートしてしまいます。
はい、
エスカレートするとその頻度も増えて行動も危険になっていきます。
はい、
このような危険性を早く防ぐためにも火遊びを見つけたら厳しく注意していただいて必ずやめさせてください。
はい、見て見ぬふりは絶対にいけませんね。
そうですね。
その他に何かありますか？
はい、子供だけで花火を行うことも危険な場合が実はあるんです。
はい、
子供はたとえ火の扱いができても火の持つ危険性を十分に理解していない場合もありますので、
はい、
大人が一緒に楽しみながら火の適切な取り扱い方を指導しましょう。
はい、これは大人の管理下で日常生活の中で火を使う機会を作ることにつながりますね。
そうですね。これからは花火を楽しむ機会も増えますので、楽しみながら火についても学んでいただけたらと思います。
はい、その他に私たち大人ができることはありますか？
はい、子ども、特に幼児だけを残して遊びに行ったりすることは絶対にやめていただきたいです。
はい、
全国的にも大人だけで外出中に火災になってしまって、尊い命が奪われるという事案も発生しています。
そうですね、ありましたね。
はい、
子供たちね、もうちゃんとこう大人がねいればいいけれども、はい、ちょっと火をつけてしまって、いろんなものにね火が燃え移ってしまってということもありますからね。
そうですね。小さいお子さんは特に、想像もつかないようなことをしてしまうこともありますので、
はい、
わざとじゃないいろんな事情があるにしても、絶対にお子さんだけを残してお外に出る、遊びに出ることはやめていただきたいですね。
はい、そうですね。本当に痛ましい事件がね起こっていますので、私たち大人って子どもたちを守る義務があるということをね、もう一度ね改めてねしっかり、考えてもらいたいですね。
本当にお願いしたいです。
はい、そしてさっきね煙、
はい、
煙がとても怖いんだよというお話でしたけれども、
はい、
よく訓練、防災訓練とかで、はい、その煙道体験みたいなのがありますよね。
はい、ありますね。
ね、
はい、
そうすると口にね、
はい、
ハンカチとかなければ手を当てて、
はい、
姿勢を低くして行きなさいよというそんな体験をしますよね。
はい、そういった指導をさせていただいてますね。
あ、だからやっぱりその煙はだんだんこう上に行くから、はい、ということですね。
そうですね。
うん、
そういうことを知っている大人がお子さんたちに指導していくということが、こういった尊い命を犠牲にすることをなくしていく、防いでいくということにつながると思います。
そうですね。大人も知らないということがね、
よくありますね。
ありますからね。はい、さあ、それでは最後に何かお伝えしたいことがあるということですが、
はい、幼い子どもたちが犠牲になる火災ほど私たち消防が胸を痛める火災はありません。
はい、
もしも火災が発生したら真っ先に危険にさらされるのは幼い子どもたちです。親や周囲の大人たちが注意を払うとともに、日頃から子どもたちに火の便利さ、恐ろしさを伝える火の教育、火育を行っていきましょう。
そうですね。そして瀬戸市はね8月の終わりにね、はい、また防災訓練もありますので、
はい、
そういったところに親子で参加してね、
はい、
いろいろ学ぶということも大切ですね。
はい、
ありがとうございました。今日は子どもへの防火対策について瀬戸市消防本部消防課の武田夏樹さんにお話を伺いました。